みんなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4月曜日朝7時からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館事務長の奥山です。
アシスタント燕三条 FM の青柳優也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
メリークリスマスまであと何日ですか？
あと2日。
2日、
再放送は25日ということですね。水曜日、
ヤングな方も聞いてる可能性ありますよね。
まあ、もちろん
ボーイガールサンタは今向かってますよ。
そうですね。
どうしたのかな。
いや、まあ昼間なんでね、再放送はもう来て、まあ夜25日の夜っていうね場合もあるし、
う
ん、でも24日の夜とか、
そうそうそうそうそう、
25日の朝とか、まあいろんなパターンが、
そうそうそうそう、
やっぱサンタクロースって忙しいんだなとか、まあ時間別に決めていってるわけじゃないんだなとか、みんなのとこ行ってるからバラバラなんだなってね。
そうですよね。サンタさんって大変だなって。
あのね、今の顔をね見せたいですよ。はい。ということで、前回ね9日の放送、まあメッセージもいただきましたけれども、はい、介護の AI 化みたいなね、はい、まあ、介護ロボットとかそういったところのね、はい、あの話があったので、
はいはいはい、
まあ、今回はそれを本題にねお話を伺っていきたいなと思うんですけども、はい、詳しく教えてください。
詳しく
詳しく、まあでもこのね回でもしかしたら終わらないかもしれないんで、
うん、終わらないんでしょうね。
これはまあ続編もありと考えていいですか？
続編もありじゃないか。だって視聴分じゃ無理です
時間のことはね、まあいいんです
よ。やべやべ、
いいんですよ、は
い
は
い、
は
い、いや、そうなんです。まあ、前回本当に触りだけお話しさせてもらったんですけども、うん、まあ、今 AI とか IT とか IoT とか、はい、いわゆるロボみたいな部分ですよね、人じゃない、はい、人の代わりにっていうんですかね、世の中で言葉が出てますけども、うん、介護の業界もやっぱり何度もお話ししてますけども、やっぱり人材不足っていうのはどこの事業所サービスも頭を抱えてる部分なんですよね、はい、でもそれが今後より深刻化しますよと、だけど質を落とさないでくださいねってなった時に、介護の世界も例に漏れずこの IT、AI そういったものは入ってくるんじゃないかな、はい、ただ現状を外国人人材っていうのがすごく、これも介護以外でも活用されておりますし、
そうですね、
まあ、現状介護医療の現場でも今外国人の方が実際に研修を終えて、はい、あの就業されてるっていうのがあるんですけども、現実的に考えると私は介護ロボ、そういった分野が今後定番化するんじゃないかなって気はしてます。外国人人材での解決方法と介護ロボットでの解決方法があるんであれば、はい、僕は後者の介護ロボットの方が進むんじゃないかなというふうに考えてる一人でございます。
まあ、そういった、ね、その画期的な、まあ、機械とかロボ系のなんか進化って早いですし、はい
はいはい、今できない、以前できなかったことでも本当にすごい速さでできるようになってってるので、うん、簡単に今はできないからずっとできないと思う考え方は多分ちょっと違うのかなと。
確かにそうですよね。まあ、そういった進歩ってやっぱ凄まじく早いですもんね。
早いですね。
まあ、外国人人材でもありますけど、ええ、やっぱり自国に戻って、
はい、
仕事をするためのまあ勉強の機会みたいなところもあるじゃないですか。
ありますね。
そうなってくるとやっぱり人材の流出っていうところにもつながりますよね。
そうですよね。 介護を受ける側からしたらロボットではなくてやはり人の手だっていうのが、確かに一昔前ってそういう考えがすごい私が経験してる中では絶対的な考えだったんですよね。やっぱりどんなに機械が優れていても人の手には勝てない、確かにそうだと思うんです。今限られた中でやろう、その中で大切なものはきちっと残そうと思った時に、だけどもそこ以外でやっぱり人の手じゃなくてもこのロボットの力を借りて、はい、よりいい質を求めることはやっぱり今の技術の進歩であれば可能になってきてるんじゃないかなっていう、はい、うん、介護ロボット聞くと単純にガンダムみたいなロボット想像します。まずがなんか、
いや、まあ、まずそうでしょうねその、まあ、あのベッドで寝てるところを、うん、まあ、持ち上げてくれて、はい、とか移動させてくれてとか、人型サイズ、はい、人のサイズの
なんかこう、
そういったのがね、
そういうものをね体につけてみたいな、
あ、そうですね、体につけるとか、あとそこに置いてあるみたいなね、でかいプラモが置いてあるみたいなイメージは男の子みんなすると思います。
そうですよね、
ロボっていうとね、
もう真っ先に、
そう、
まあ、しょうがない、
ドラえもんみたいなのもいいです
よ、ね、うん、そうですよね、うん、結局イメージもあるんですけども、はい、やっぱり最初に出た介護ロボっていうのはやっぱり確かに体に装着をして、はい、まあ、重いものをロボの力を借りて持つとか、
はい、サポートするみたいな、
はい、いわゆる直接的にこうサポートするものが多かったんですけども、はい、やっぱり少しずつ変わってきて、じゃあ AI とか IT、はい、介護の分野でどこに活用するのが一番いいのかっていうのが最近ものすごい勢いでこう研究が進んでいっていまして、はい、うん、そういう中で見守るっていう、まあ、間接的な介護になるんですけども、そういうセンサー的な人の目の代わりになる、人の耳の代わりになるっていう部分で、うん、ロボっていうものが使われ出していますね、
は
い、
あ、じゃあちょっと簡単にイメージするようなロボではない
ではないっていう感じですね、うん、
まあ、AI スピーカーみたいなのがさっきあったりしますけど、
いいこと言うな、青柳さん、
紙に書いてあるから言ったんですけど、
おっとい
やでもそういうのもあるんで、それがね、介護ロボみたいな、そういうセンサーと連動できて、だったらすごい画期的というか、はい、かなりも使えるものなんじゃないでしょうかね、
は
い、
僕今年40ですけども、はい、まあ、青柳さんと、はい、あえて同年代と呼ばせてください。
まあもちろん、
はいはい、僕らって、はい、例えば、
まあ、僕27なんですけどね、まあ、同年代でね話してます
俺なんで今必要なんだろうなそれ、まあ、ごめんなさい、ちょっと心の声ダダ漏れ。僕らって、うん、電気屋さん行くとワクワクしません？
もちろんしますよ。
新しい商品とか、うん、今までになかった商品が出ると、例えばこの AI スピーカーもそうですよね、
まあ、そうですよね、
まあ、何これとりあえずなんかちょっと使ってみたいとか、はい、どんな便利なのって気になるじゃないですか、うん、ってことは容易にこう新しいものをまだ受け入れることが可能、はいはい、だけども、ね、世代によっては新しいものをどうしてもこういい部分よりも欠点ばかり探してしまう方も多くなるじゃないですか、
まあ、確かにそうですね、まあ、あと使い方ね、説明書見るのがとか、うん、使う前の段階で新しいものはまあ、まあ、いいわみたいなね、そんな感じのありますよね。
でもやっぱ便利なものって便利じゃないですか。
言ってしまえばスマホ便利じゃないですか。
便利なんです、
世代問わずね、
はい、
使ってますもんね。
使ってますし、僕やっぱスマホとかが出たんで、より綺麗な大きな画像を、はい、まあ、最近の家族のさ、こんな状況なんだよとか、子供こんな感じで大きくなってるよっていうのを、まあ、それこそ両親とか、はい、じいちゃんばあちゃんに見てもらったり、はい、じいちゃんばあちゃんもこれ指でこれ一本ピッピッピッって動かすだけなんで、うん、それを覚えれば、あ、根源いいってとか言わずに普通に携帯電話取ってピッピッピッって画像動かして見てますからね。本来は誰でもできるんですよ。ただそこに対してこうちょっと壁ができるかできないかっていうのがあるんですけども、でも結果的には便利なものはやっぱ便利なんだなっていうのは、日々の技術の進歩、意外な形でこうやって人の生活の中に溶け込んでるんだなっていう形で、やっぱり AI IT っていうのが今後介護の世界に自然と溶け込む日が来ると思うんですけども、現状は便利なものを作る人と実際に使う人、ここの間をつなぐ人がまだまだ不足してるんですよね。例えばご家庭で介護されている方、ご家庭で介護を受けてらっしゃる方に関しても、はい、誰が商品を伝えていくのって、こういう商品があるんだよって誰がどんどん宣伝していくのとか、実際に使い方とか、はい、でも実はこういった商品も使い方っていうものがすごく簡単になってきてるんですよね、はい、そこだからやっぱり今私こうやって話してますけども、もっともっと私以上にそれをうまく伝えれる方、うん、レクチャーできる方っていうのが増えていくと、はい、さっき言った自然とこの介護の世界の中でもロボットが浸透していく感じかなというふうに 考えてるんですよ。
介護の世界こそ、はい、こういう AI とかって、はい、まあ、あったら相当便利じゃないですか。
便利だと思います。人の代わりにやってくれる部分っていうのはやっぱりかなりあると思います、
うん、そうですよね、うん、まあ、ちょっと介護したくないとかそういうことじゃなくて、
ではなくて
もちろんね、はい、あの介護はするけどそれのサポートの役割にもなるし、ね、はい、介護者ということでね、まあ、家族、はい、まあ、もし時間の都合とかでね、はい、見てられない時間帯とかあったらセンサーでね、
そうですね、
見てたりっていうこともあるわけですからね、
は
い、う
ん、原則は今と変わらず人と人だと思います、はい、うん、だけどもそれを可能にするためにサポートとしてこういったロボ、うん、AI っていうものを活用していく、うん、そういう時代がやっぱり必要になるかなということを来年も話していきたいなと。どうでしょう青木さん。
いやもちろんいいと思いますまあちょっと残念ながらね、えええー、まあお時間の都合もありまして、
そうなの、
まあ、まだまだ話したいこの AI 化だとかそういったのって、ええ、たくさんありますよね。
まあ今だったら多分5時間ぐらい喋れたんですけども、
じゃあもうどんぐらい続くんだろうな。
来年
以上行くかもしれない。再来年とか余裕で行くかもしれないですね。
じゃあ多分ぶっちゃけ話題変わってますよ。
まあ本当そうです、ね。
もう多分そのぐらい一気に進歩していくんで、喋、うん、ってるうちに多分技術が追い越してきます。
本当そうですよね。
はい、
まあ、こうやってね新しく生まれ変わっていくわけですもんね。はい、ね、この番組を通して知っていただきたいと。
知っていただきたいです。
今年いろいろ話してきましたけど、
はい、
これ最後の放送なんですよ。
そうなんですよ、
はい、やっぱ制度とか日々変わっていくわけですから、
そうですね、
まあ、同じようなねことを繰り返す放送回もあるかもしれませんけど、
はい、
ね、まあ、来年もお付き合いいただきたいですよね。
そうですね、もうあの1回じゃなくてこれ何回でもこうもうローテーションのようにやっぱ話していくことでようやく一つ伝わるんじゃないかなと思ってるんで、そこはもう僕も惜しまずに何度でもお話しして、このラジオを少なくとも100年ぐらいは続けていこうかなと。
そうですね、
100年よろしくお願いしますね。
140歳までね。
140歳まで。
127歳
まで。100年経ったら続けるかどうかちょっと一回考える。
まあそうですね、
はい、はい。
そっからですよ。
そっからです。
来年もよろしくお願いします。
来年もよろしくお願いします。本当に今年1年ありがとうございました。
ありがとうございました。
当法人では介護職を希望される方を募集しております。経験資格は問いません。詳細は当法人までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ番号は 0256-46-0452 0256-46-0452 までお願いいたします。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4月曜日朝7時からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館、二郎鹿診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。なお過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、 メールinfo@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263 ラジオハート、ここで一服係宛てまでどうぞ。
次回の放送は1月13日です。どうぞお楽しみに。
みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。